皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第406回目。先週に引き続き川村さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
オリジナル単品通販の方やられてるんですか？
いや、まだあのいただいている、あの1ヶ月に1回来る資料とかを、ずっと見て勉強したりとか、まだちょっと仕入れてる段階ではないんですけど、
はいはいはい、
清流会で皆さん本当にいろいろアドバイスくださって
そうですね、はい、すごいメンツが
揃ってますね。田村君がやるのは多分楽天向きじゃないね、アマゾン向きじゃないかもしれないねって、すごいいろんなことを言っていただいたんで、一回踏みとどまってもう一回ちょっと考えようとか、今そんな感じの段階です。
ああ、なるほどなるほど。
はい。
でもなんかこう興味がある商品とかカテゴリーはあるんですか、川村さんの中で？
あります。
はい、
あります。
まずそういうのちょっとずつね、やってみ、見るのもいいかもしれないですけどね。
そうですね。
まあそれも一つの勉強だし、で、それを、
勉強になりますね。
みんなに見てもらって、いろいろダメ出ししてもらえば、また自分の成長にもなるだろう。
そうですね。
まあ、本当にね、物販に入られてる方は、ね、とてつもなく売り上げ伸ばしてる方結構いらっしゃるんで。
本当ですね。驚きますね、話聞くだけでも、はい。
ですよね。で、しかもそれをね、一人社長でやってる人が結構いらっしゃいますからね。
そうですね。
じゃあまあ、とりあえず、来年、ですか。来年ぐらいにはなんとか。
そうですね。そうですね。
って感じですか。
はい。
じゃあそうすると、あれですか。アマゾンとか楽天のアカウントはまだない感じなんですか？
アマゾンは、私、その、12年ぐらい前かな。サラリーマンの時に、副業で、ビームセドリとかもやってまして。はい。その時のアカウントがあるので。
なるほど。
アマゾンがですね、ちょっといろいろ調べてみたら、なんかそのかなりプレミアムアカウントみたいで。
あ、結構昔じゃあやってたんだ。
そうですね。
育ってたアカウントなんだ。
はい。なので、それで、まあ昔、なんて言うんでしょう。アダルト系のお店、オタク系のお店とかの店長をうまく買収して、こうちょっと10分ぐらいだけ本気でやらせて、ゲームやらせてくれとかってやってたりとか。はい、それでサラリーマンの時に休みの日に全部仕入れて FBA 入れてみたいな感じではやってました。
やってたんですね。ああ、なるほど。
はい。
じゃあ、やるとしたらアマゾンからスタートするみたいな感じですか、そしたら。
そうですね、アマゾン、まあ楽天より多分アマゾンのがまだ仕組み自体はわかるかなと思うんですけど、もしかしたらは、まあ私の商材もそんなにすごい市場ではないので、やろうとしてるもの自体が、ちっちゃく始めるんだったら、もうちょっと違う方法でやった方がいいのかなとは思ってます。メルカリショップとか、ショピファイとか、そういうところでやった方がもしかしたら自分の商材は向いてるのかもしれないなとは思ってますけど。
なるほど、なるほど。
はい。
まあ、いずれにしても、その、集客ですもんね。集客どういうふうにするかにもなってくるんで。
そうですね。
なるほど。その今やろうと思ってるのは中国商品なんですか？
そうですね。中国商品ですね。
じゃあそれは OEM でやろうかなという感じですか、じゃあ。
まあ、多分単純転売をしていくしかないのかなと思っていて。
じゃあもうすでに中国にはある商品なんですか？
そうです、そうです。
なるほど。
ただそんなに売れないものなんで、どう見てもその、なんていうんですかね、ちょっとペルソナがもう本当に一定的に限られているもので、今売っている人たちの LP 見ても確かにこれはやる気ないなっていう LP ばっかりなんですよ。そんなに売れないから多分手入れてないんだろうなっていう感じの、
ね、
方々が多分始めるにはそこが一番いいんじゃないかと思って。
なるほど。
はい。
競合も少ないし。 みたいな。
そうですね。流行りしたりもないようなものなので。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。もう少しちゃんと作ったら、あの、勉強にもなるし、リスクも、失敗するリスクも少ないかな、これだったらっていうのがあって、はい。そこから始めようかなと思ってました
。まず入り口はそこから、みたいな感じですかね、じゃあ。
そうですね。はい。
なるほど。じゃあ、それは来年ぐらいから、行こうかなって感じですか。じゃあ
そうですね。はい、来年まあ多分あのこの今やってる中古品も波が半端ではないので、うん、おそらく1月2月に少し時間が作れるからそこでわーって一気にやっちゃおうかなと思ってるんですけど。
1月2月っていうのは閑散期なんですか。じゃあそうすると
基本は閑散期って呼ばれてますね。
あ、
多分広告出してる業者さんは暇になると思います。
なるほど。
はい。紹介のお客さんがうちはいっぱい多いので、もしかしたらそっちも忙しくなっちゃったらまた。
ああ、はい。
はい。
繁忙期ってのは何月なんですか？
基本的には12月、まあ7月、12月、あと9月がいいですね。
それはなんでなんですか？ちょっと意外だった。
動く時期だからですね、おそらく。
不
動産屋さんが忙しい時期は我々は忙しいですね。
ああ、いや、じゃあ 3月とか、
うん、?3 月も忙しいですね。3月からゴールデンウィークぐらいまでは大抵忙しいです。
ああ、なるほど。
はい。
へ
え。あと会社の人事異動の時期とか。
ああ、そっかそっか。
はい、人が動くので。
じゃあ、もう毎日のように動くんですか、それは。
そうですね。でも全然ないときはないので、そういうときに、コツコツ出品したりを私がしたり、パーさんにこれ売っといてっていうのはやらせてるんですけど、
うん。
でも現場があるときはやっぱ私自身は売ることができないので。
ですよね。
はい。なので暇なとき対策でいい商品を少し残してあるので、
うん。
で、こう現場最近ないなーってときはずーっとヤフオクやってますね。
あー、はいはいはいはい。
比較的その高額なものは私用に取ってあるので、自分用に取ってあるので。3万5万ぐらいになるものをこう数十個取っといて、じゃあ今日10個ぐらい出そうかなとかっていう感じで
決まる。ああ、なるほど。あ、じゃあそういう時にまとめて出品するんですね。
はい、そうです、そうです。今日本気でやるぞって決めたらもう朝から半晩まで、ね、ずーっとヤフオクやってたりとか。
なるほど、なるほど。大体あれですか、そのヤフオクで出すときは期間どのぐらいでやるんですか、出品期間。
そうです。最初は少し、私、下から売るよりやっぱ上から出すことが多いので。
あ、そうなんだ。
はい。下から売ると結構損しちゃう商品が多いんですよ。はい。ヴィンテージものとかだったら、もう1円から始めても、ウォッチひたすらつけて上がるのが本当はいいんですけど。大型家電とかだったら、欲しい人が現れなかったら本当に格安で落ちちゃうんで。
あ、そうなんだ。ね、ああ。
そういうものは大体、まあやっぱ多くファンとかで調べて、
うんうん、
はい。まあ、例えば夏に売れる商材だったら、さすがにこれはこの金額じゃ高くて買わないかと思ったら、それよりちょっと下からちょっとずつまた落としてってって感じですかね。
じゃあそうすると、落札する期間も結構長いんじゃないですか、そのやり方。
長いです。はい。そうですね。長いですね。長いです。長いものだと1ヶ月2ヶ月普通にかかったりします、ね。
かかっちゃうんだ。あ、でもそれでも2ヶ月ぐらいではもうさばけるんだ。
そうですね。2ヶ月以上かかることはあんまりないですね。
じゃあまあいいですよね、でもね。
そうですね。まあでも、ちょっとこの辺売り上げ欲しいなって時期は調整してちょっと大幅に下げたりとかして。
はいはいはいはいはい
はい。
なるほど。あ、そういう出品の仕方なんだ。
そうですね。多分、古物でやって、売ってる人、大型商品扱う人はみんなそれでやってると思いますね。
あ、そうですか。
はい。
私も昔ヤフオクからスタートしたんですけど、
はい。
もう1円出品で出しまくってましたもんね。
そう、そうですね。あれも、まあ、あれあれで楽しいですよね、すごい。
そうそうそうそうそう。で、昔結構悪いことしてる人もいて、
はい。
昔、ヤフオクって ID、相手の ID 見えてた時期があったじゃないですか。ヤフオク ID が。で、そのヤフオク ID の後に、@yahoo.co.jp って送れば、メール送れたんですよね、昔ね。
そうですね、そうですね。
で、 なんか、詐欺メール結構来ましたもんね、それで。
来ました。私も一回実は詐欺捕まったことあります。
ああ、そうですか。やられちゃった。
はい、やられました。
ああ。
仕入れようと思ったものがあって、これはすごいいいなと思って。
うん。うん、
で、落札したら、手数料もったいないから直接引き取りしてないかって言われて、いや、でも評価もすげえいいから大丈夫かなと思って、よく考えたら評価関係ないんですよね。そのまま、あんまり、いじることもなくやられてしまったんで。
あらららら。
はい。4万ぐらいだったか、確か。
4万ぐらい、詐欺になっちゃった。
そうですね。
あら。
まさか自分が会うとは思わなかったけど、本当に。
そうなんだよね。あと、複数アカウント持ってて、はい、友達に、桜入札してもらったりとか、出ましたもんね、昔は。
そうですね、すごい流行ってましたね。うん、なんか、やっとこんなに上がるはずないんだけどなってものがどんどん上がっていったりとか。
あったりね。
はい。
で、あまりやりすぎるとね、その人が落札しちゃうようになっちゃうから。
そうそうです、ね。
おー、その辺のさじ加減がね、難しいんですけど。でも、なんかそういう、昔、ヤフオクってそういう穴ばっかでしたよね。
そうですね。
うん。
今はちょっと、まあ、ここ最近の話ですけど、ヤフオクのモラルがすごい実は下がってきちゃっていて。
ああ、そうなんですか。
はい。多分やってる方はわかると思うんですけど、
うん、
落札者都合で削除しても、自動的に悪い評価がつかなくなっちゃったんですよ。
ああ、昔はダメでしたよね。
ダメだったんで、入札する人も気をつけて入札してたじゃないですか。
うん、してた、してた。
逆に言うと、入札しないってポンって入札して即決で、もう全然連絡よこさなくて、じゃあこっちが消すぞって消しても、こっちからつけようとしないとつかないんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。自動的につかなくなったんですよ。
あー。そうなんだ。昔ね、それやると、評価悪くなっちゃうから、とりあえず、はい、買った手にして、
はい、
なんかうまいこと言って、ね、お客さんにうまいこと言って、なんとか、落札した手にして、評価、はい、悪い評価つかないようにやったりとかしてましたもんだって、昔。
はい、そうですよね。
は
ぁ。うちもだから落札されて、2割までいかないですか？まあ、でも2割近くあるかもしれないですね。連絡取れなくて削除して、もう一回再出品っていうのが。
ああ、そうですか。そうなんだ。
あります。ありますね。結構無法地帯に近いのかなって今。まあこれ確か半年ぐらい前だったと思うんですけど。こういうふうになったのは。
あ、そうなんだ。
結構ひどいですね、今。
じゃあ、結構そういう感じでこう取りっぱぐれちゃう時もあるんですか、川村さんの方って。
そうですね。そうするとウォッチが消えちゃうんで。
ああ、そうか。
ウォッチをつけるところからかっていうところを。
ああ、ね、また、じゃあ、高い値段からスタートしなくちゃいけないか、みたいな。
そうなんですよね。
ああ、それもまた、だるいっすね。
うん、結構だるいですね。
ああ、なるほどね。
はい。それが、まあ、その時期にちょうど欲しい人が多いものだったら、別にまたすぐ、ウォッチをバーって入るからいいんですけど、結構、大型冷蔵庫とか扱ったりもするので、そういうのはまた、ちょっと作るのはこれ、1ヶ月ぐらいかかるんじゃないかなっていうのがやっぱありますね。
ねえ。そうやって連絡よこさない人結構いるんだ。そうなんだ。
いますね。はい、多いですね。
ああ、やだなこれは。
でもどうしてもやっぱり、ヤフオク派なので。
うん。
どうしてもメルカリじゃなくてどうしてもヤフオクが好きなんで。
私もね、実はヤフオク好きなんですよ。
はい、
うん、そうなんですよ。未だにヤフオクで買いますよ。
パソコン買ったりされるって言ってらっしゃいましたね。
買う。この間は、スタッドレスタイヤ、中古のスタッドレスタイヤ買いましたよ。
あ、私も買いました、最近。
うん。もう十分なんだよな、なんかそういうので。
そうですね。
うん。会社の車なんかそれで十分だもんな。
はい。私なんか、だから商売柄、買わないですね。新品のものはほとんど。それから新品のものを売ろうとしてる人間ですけど。
なるほどね。なるほど。
欲しいもの大体出てきますね。
まあ、 確かに中古品だけど、そこそこ綺麗なやつが。
はい、そうですね、はい。
これで十分じゃねえかっていう。
こういうの欲しいなと思ってると、うん、きれいめなお家の片付けとか言って、やったー、これ出てきたって、もう、やったーって言ってもらっちゃって。いますね。
なるほど。
はい。
あ、そうですか。
なんか結構、家族からはまた中古かって言われますけど、うん、何でも中古で揃えやがってって、やっぱ
り。周りからはね。
はい。
うん。だって、それ、使えるんだもんね、だって。
そうですね、
もったいないじゃん。
いって
ね。
はい。
うん。へぇー。あ、そうなんだ。
はい。
面白い業種だな、でも聞けば聞くほど。
そうですね。ちょっと、まだまだ奥が深いかなとは思うんですけどね。
そうですよね。でも、最初は、その、はい、集客に結構大変だったっておっしゃってましたけど、
はい。
最初の集客はどうやってたんですか？
ディスコでホームページ、自分でホームページを作って、
うんうん、
あの昔でいうホームページビルダーじゃないですけど、うんうん、まあ、ちょっとその当時でも簡単にまだ作れるのがあって、
うん
うん、で、どっちかというと他のところの業者さんみたいな感じじゃなくて、やっぱ無料回収がメインだったんで、
あ、
全然違う感じで作ったら、なんか、川崎とか横浜で1位になっちゃって、SEO が1位まで上がってきちゃって、みんなやらないんで、無料回収なんてみんな電話なってほしくないからみんなやらないので。
あ、じゃあいいとこに目つけたんだね、じゃあね。
多分そうかもしれないですね。じゃあちょこちょこと電話が鳴り始めて。
はぁ。はぁ。いや、それは今もホームページ上げてんですか？
今も上げてますね。もう全然ほんと他社さんとまるで違うってはっきりみんなに言われます。
ああ、そうなんだ。
私が行きますと、まあ、僕もやっぱ顔写真載ってるんで、ゲイハさんと一緒ですかね。
ああ。
他のところは、だいたい、あの、行く人の写真、だいたい嘘なんで、ちゃんとその人来ない人が多いんで。
まあ、ゲイハの、あれはインパクトありますからね。
そうですね。あれ見たら来てもらおうと思うと思います。上手に撮ってるなと思いますね、うん。
ちゃんとブランディングしてるしね、彼もね、ああやって。
はい、すごく上手。僕はあんなに全然しっかりやってないんで。
あ、そうなんだ。で、その最初、ちょこちょこなり始めて、で、行って、はい、評判が良くなって、口コミで、もう今はもうほとんど口コミばっかりだと。
そうですね、そうですね。大体その、まあ、広告から、広告というより、まあ自分が出したものから来るお客様と、
うん。
あとはそのさっき言った同じ同業さんの委託販売と、
うん。
まあそれでも暇だったら、転売でもやろうかなっていう感じでやってたら転売ができなくなってしまって、現場が多くなってしまった。
でもその引き取って、毎日引き取ってきたら、
はい。
その、さばくのも大変じゃないんですか？結構大きい倉庫に置くんですか？
そうです。うち今30坪ぐらいの倉庫があって。
はい、はい。
まあ、大体は帰りがけにも古物市場に倉庫があるに寄ってきちゃうので。
ああ、そうなんだ。
はい。で、そこで、例えば食器だったら食器だけでこう、カゴ台車に作ると1万とか1万5千で売れるんですよ。ノーブランドのものとかでも全然。
はい、はいはいはいはいはい。
そういうのはもう置いてきて、そこのその場でも仕分けて置いてきて、自分でネットで売るものだけを持って帰ってくるって感じです。
あー。なるほど。
はい。
じゃあ、でもその30坪の倉庫はもういつもパンパンじゃないですか？
そうですね、まあまあパンパンですね。
そこも、あれですよね、減らして入れて、減らして入れて、みたいな。
そうですね。スカスカでは困ってしまうので。
うん。
こう、パートさんに売ってもらうもののストックを常に用意して。
ああ、パートさんが出品してるんですか？
そうですね。パートさんに、まあ、大体まあ、5000円から1万円ぐらいまでのものだったら、もう1000円、うん、2000円でも、もうボンボンボンって出せるもん出しちゃって、って言って、どんどん出してもらっちゃって。
ああ、そうなんだ。
はい。
あ、じゃあもう、落札されたら、そのパートさんが発送するわけですか、じゃあ。
そうです、そうです。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
だったらまだいいですよね。川村さん全部その出品から発送までやったら大変だなと思って。
無理ですね。無理です、ね。
無理です、無理ですよね。
はい。
うん。
なので、まあ、やっぱどうしても荷物が入ってこない時期っていうのもあるので、
うん。
その時に、この今回その物販をどうしてもやりたいっていうふうに知人に伝えたのが、場所と人だけはいると。
うん、うん、うんうんうんうん。
はい。なので、 そんなに売れなくてもいいから、最初ちょっとこう、うん、日銭にちょこちょこ稼げるぐらいのものでもいいんで、挑戦して、全部パーツさんにやってもらいたいんだよねっていう話をして。うんうん、
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
まあ、それがね、徐々に徐々にこう育ってくればね、いいですからね。
そうですね。はい。
なるほど。いや、でも、そっちの古物は古物ってか、その、買い取りは買い取りで面白いですね、でもね。
まあ、そうですね。もしかしたら目がギラギラしてるかもしれない。
12月も忙しいんじゃないんですか、じゃあ。
そうですね。
うん。
もう、20日ぐらいまではほとんど現場入ってますかね。
いつまで？
20日ぐらいまではもう大体現場全部入ってますね、今の時点で。
あ、スケジュール入ってますか？
だからそうですね。ほとんどは大体入ってます。
はぁ。はぁ。大体あれなんですか？こういうのって、今日来てくれみたいなことを言われる時もあるんですか？
ありますね。
あ、ある。
うちはほんと稀ですけど。
だっていけないですよね。それ毎日現場も20日まで入ってるなんて言ったら。
そうですね。まあでも隙間に行って行ったりしますよ。
ああ、そうなんだ。
はい。夕方とか夜何時でもいいんで来れませんかとか言われることあるんで、いや、
あ
今入ってる仕事終わってからでいいですかっていう感じで行ったりしますね。
あ。まあそういう時はもう、そんな物量は多くなくみたいな感じ
そう
なん
ですね。今日来てほしいお客さんは少な、あの荷物少ないですね。
ああ、そうですよね。
はい。
で、大体こう、あれですか？じゃあ、川村さんのそのスケジュールに合わせていく感じですか？そうすると。
そうですね。大体、うちに合わせてもらってる感じですね。
そうですよね。
はい。そんなに大きくやってないので、ってお客様にも言って、その場で条件は相当いいと思うんで、って、ここでどうですかって言ったら、もう、絶対合わせますって言ってくれるので。
なるほどね。
今、結構、悪徳業者が相当増えてるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。多分、インターネットで調べると、1ページ目はほぼほぼ全部悪い人たちなんですね。
あ、
は
そう
い。
なん
な
だ。
ので、みんな結構騙された後に、うちを見つけて電話してきて、っていう感じが多いのですよ。
遺品整理、遺品。
まあ、遺品もそうですし、普通に不用品回収当日とかし、まあ、買い取りとか調べると、ちょっと行ってみないとわからないって言ってきて、本当に数点ぐらいしかないのに8万とか10万かかるとか言われちゃってお客さんが今続出しているんですね。でも消費者センターも今多分不用品回収が一番多いんじゃないかと思いますね。買い取りできるものももう3万でも5万でも10万でももらうとかっていう業者さんが結構多いんですね。怖い人が今いっぱいこっち入ってきちゃってまして、多分利益率がいいからだと思うんですけど。
不用品回収センターみたいな、そういうところが出てきまし
そう
たね。
ですね。そうですね。綺麗な LP 作ってるんですよね。で、ちゃんとしてそうに見えるんですけども、だいたい9割はヤクザみたいな人来ると思った方が。
そうなんだ。
で、結構それでやられちゃってるお客さんがやっぱ多いですね、すごく。で、断って、うちにかけてきて、うちだったらまあ、プラマイゼロぐらいでその家電品だったら持っていけますよって言ったら、本当にですかってやっぱりしつこく言われるんで、本当にいいですよって。売れるんでうちはそれって言うと、やっぱ12万って言われたとか、8万するって言われたとか、ほとんどみんなそうですね。はい。なので皆さん気をつけてください。結構僕もやっぱ知人の
今、ググってみまし
方
た。
も、
で、
はい。
まあ、ね、広告出してるところは、まあ、LP 綺麗ですよね。
ものすごく綺麗ですよね。はい。ちゃんとしてそうに見えるように作ってあるんで。ホームページ見て判断するのは難しいですね。僕でも多分判断できないぐらいの感じです。なので、紹介が
買い取り
本当に
の理由と
多
かっ
い
て書いてありますよ、これ。高価買い取りの理由。海外ロス、
はい。
販路、ネット販売。
はい。
ああ。 トラック1台で5万からとかってありますね。
トラっていうところがもうダメなところですね。
ああ、ダメなんだ。
もう5万からってことはもう5万じゃないってことなんで。
ああ、なるほど。
はい。じゃあ5万だって呼んでみようかというと多分15万とか、20万とか言われてしまうのがほとんどですね。なのでもう急に呼んだらもう絶対負けます。絶対にダメですね。ちゃんと時間をゆっくりとって、せめて1ヶ月以上時間とって見積もり取ればすごい有利にことが進むので。
ああ、慌てない方がいいんだね、じゃね。
そうですね。本当に足元見てくる人たちなんで。
ああ。まだその、ね、川村さんの地域の近くの人だったら、まあ川村さんに相談すればいいと思うんですけど、その、はい、私みたいな地方の人が、
はい、
例えばこういう、回収業者、
はい、
うん、に頼む時の、その、注意点というか、
はい そうですね。
まあね、時間を置いた方がいいっていう一つおっしゃいましたけど、うん。
はい。そうですね。まずやっぱりなかなかこういうことやらないと思うんで、
はい。
相場ってものがやっぱ皆さんわかんないはずなんですよ、絶対。
わかんない。
はい。だ例えばそれが100万円片付けにかかるのが妥当なのか、
うん、
10万円で片付くものなのかってもう全く見当もつかないと思うんで、
うんうんうん。
まあ、もし本当に物品の方だったらもうぜひ、こういう感じなんだけどって家の中のその片付ける、あんまり見せたくはないと思うんですけど、
うん、
そういうのいただければ大体いくらぐらいの金額だったらそんな高くないと思いますよっていうぐらいだったらお伝えはできるんで。
ああ、なるほど、なるほど。
大体知人とかもそんな感じでやってます。LINE とかでもらって、
ああ、
これっていくらぐらいで片付くもんって言われて、大体いくらだったら高い。いくらぐらいだったら安いなって感じだから、その金額で探してみたら業者っていう感じで地方とかはやりますね。遠いところだったら。
なるほど。
はい。
じゃあ、物販の会員、物販の会員の方で、もしこういう自宅でね、回収してほしい不良品、不要品回収、
はい、
ね、考えてる方がいたら、はい、川村さんに Facebook から写真を送ってくれれば、はい、ある程度の、見積もり価格は、アドバイスはしてくれると。
はい、はい、それぐらいだったら、片手間で全然できますんで。
なるほど。いや、今聞いて、あ、そういう業界なんだっていうのを私も今初めて知ったんで、
はい。
で、言われてる目ぐらいは確かにそうだよなって思いましたもん。うん。
相場があるようでないようなところなので、先にこれ片付けにいくらぐらいかかるよって分かっていれば、
うん、
業者呼んだ時にいくらって言ったら、あ、もうじゃあ帰っていいですよって言えるか言えないかの問題。そうだよねって言っちゃったら、まあもう負けです。はい。本当に多いので、いいことではないんですけど、そういう業者さんが本当に多いので。
はいはいはい。
はい。
いや、今からね、結構、こういうのも結構あるんだね。出てんだな。
いや、すごいあります。なので、逆に私たちのところに来るはずのお客様が、そういうところで、こういう、人たちが、ぼったくっちゃってるって、っていう現実もありますね。それもちょっと嫌、嫌気がさせてるところもあります、私も。
ああ、はいはい。
はい。だ紹介者の人だけはなんとか救ってあげたいし、うちもちゃんと利益になるしっていうところで頑張ってはいるんですけど。
だってすごいの今出てきましたよ。不良品回収プラス買取。他店より、1円でも高ければご相談ください。基本料金、出張料金、見積もり、0円。
はい。
これは危ない。
全員同じこと書いてます。全員同じこと書いてます。
これは危ないですか？
そうですね。まあ、当たり前のことなので、わざわざ書く必要はないです。
ああ、なるほど。
はい。そこを、
なるほど。
すごく大きく書いてあるようだったら相当危ない人です。
なるほど。
はい。当たり前のことなんで、わざわざ大きく書く必要ないです。
なるほど。
はい。
だって、川村さんからしたら0円で引き取ってんですもんね。
そうですね。お金もらう話は最後ですね。本当に買取と無料回収して、それだけでおしまいのケースの方が全然多いので。はい。
なるほどね。ああ。なんか闇を見ました。
本当に闇ですね。
ね。ああ。じゃあ。一般会員の人で、なんかこういう 相談があったら、
はい、
あの川村さん、はい、一言メッセージ送ってください。
わかりました
。はい、はい、では川村さん、時間になりましたので、
はい、
はい、あの次のお友達を紹介していただきたいんですが。
わかりました。あの、はい、いつも本当に大変お世話になってるあの関さんに。
はい、関さん、はい、あのいよいよ登場です、ね、関
さん。そうですね、本当にお世話になっていて、
はい
はい、
わかりました。じゃあ次回はその関さんを、はい、あのゲストにお招きしたいと思います。はい、じゃあ川村さんの方から一言、関さんの方にメッセージ、伝言お願いいたします。
はい、
はい、
あの勉強会からあの清流会まで本当にお世話になってます。またヤフオク談義しましょう。ありがとうございます。
はい、あ、そうか、ヤフオク談義されてるんですね、関さんと。
私も大好きなんでヤフオク。
わかりました。はい、はい、では あのその関さんを来週お呼びしたいと、はい、うん、お招きしたいと思います。はい、
はい、
では川村さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、引き続きウップッパンの方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。
はい。